2014年11月、一つの短い追悼の言葉が新聞に載りました。健さん、東映、映画のことは時間を置いて自分で書きます。書いたのは砂原文太、81歳。亡くなった高倉健さんへの別れの言葉でした。しかし、その約束の文章が書かれることはついにありませんでした。わずか18日後、彼自身がこの世を去ったからです。39歳で映画の頂点に立った男、31歳の息子をある夜突然失った父、そして人生の最後13年間をカメラの前ではなく畑の土の上で生きた人、スクリーンの中で誰よりも荒々しく生きたあの男は、なぜ静かに姿を消していったのでしょうか。これは砂原文太という男が最後まで言葉にしなかったものの物語です。なぜ彼は人気の絶頂の中で少しずつ映画から離れていったのでしょうか。なぜ31歳の息子の死を彼は一度も公の場で語らなかったのでしょうか。そして自分で書くと約束したその文章をなぜ彼は残すことができなかったのでしょうか。その答えは彼の81年の人生の一番深いところに静かに沈んでいます。これは昭和という時代をまっすぐに生き抜いた一人の不器用な男の物語です。その答えを知るためには、1933年の東北・仙台まで遡る必要があります。1933年8月16日、宮城県仙台で一人の男の子が生まれました。名前は菅原文太。後に日本映画の歴史を塗り替える男です。父は絵を描く仕事をしていたと伝えられています。言葉ではなく、筆で思いを表す人でした。しかし、家庭は安らかではありませんでした。文太がまだ幼い頃、両親は離れ離れになり、彼は祖父母のもとで育てられたと言われています。母のぬくもりを知らない子供、甘え方を教わらなかった子供、彼は、寂しさを口にすることをしない子に育っていきました。東北の冬は長い。そして東北の男は多くを語りません。悲しい時も寂しい時も言葉にせず、ただ黙って耐える。少年は言葉より先に沈黙を覚えました。思いを言葉にすることができない。この不器用さは、彼の生涯の影になっていきます。やがて戦争の時代が来ました。夜空を赤く染める炎、焼け焦げた木の匂い。少年の目に焼け跡の仙台の街が焼き付きます。飢え、寒さ、人の死。12歳で敗戦を迎えたあの世代が背負ったものを、彼もまたその小さな肩に背負っていました。この時、目に焼き付けた焼け跡の光景が、後に彼の代表作の原点になるとは、本人もまだ知る由もありません。それでも彼は学ぶことを諦めませんでした。本だけが友達でした。読むことで彼は自分の中に言葉を蓄えていったのです。語らない少年の内側には、誰よりもたくさんの言葉が眠っていました。戦争が終わると彼は勉強に打ち込みました。地元の名門校に進みます。成績は優秀だったと伝えられています。文学を読み、哲学を読み、言葉を内側に積み上げていく青年でした。やがて上京、早稲田大学に進みます。東北の少年にとってそれは大きな誇りでした。しかし、貧しさが彼の前に立ちはだかります。 学費が払えない。アルバイトを重ねても届かない。彼は卒業を待たずに大学を去ることになりました。学ぶことが好きだった青年の最初の挫折でした。学歴もない、金もない。東京に一人放り出された青年。その長身とポリの深い顔立ちに目を留めた人がいました。彼は日本で最初期の男性ファッションモデルの一人になります。言葉はいらない。ただ立っているだけでいい仕事でした。皮肉なことにそれが彼の出発点でした。そして1950年代の半ば、彼は映画の世界へ足を踏み入れます。20代も半ばの遅い出発でした。ここでもう一人、この物語に欠かせない人物を先に紹介させてください。高倉健。1931年、福岡の生まれ。文太より2歳年上です。大学を出て1955年、映画会社東映のニューフェイスとして銀幕の世界に入りました。くしくも二人が俳優として歩き始めたのはほぼ同じ頃でした。しかし、その後の道のりはあまりにも違っていました。一人は眩しい光の中を、もう一人は長い長い日陰の中を。二人はまだこの時お互いのことを知りませんでした。もしこの物語をもう少し聞いていただけるなら、画面の下にある小さないいねの印をそっと残していただけませんでしょうか。それが砂原文太さんの物語をもっと多くの方に届ける力になります。映画俳優砂原文太の始まりは決して華やかなものではありませんでした。最初に彼を迎えたのは新東宝という映画会社でした。そこで彼は若手の2枚目の俳優として売り出されます。仲間たちと共にハンサムタワーズという名前まで付けられました。甘い顔の青年スターたち。しかし彼の映画は当たりません。与えられるのはサナ役ばかり。そして1961年、会社そのものが倒れてしまいました。28歳、所属する場所を失った俳優。彼は松竹出ませんでした。松竹は上品な家庭ドラマの会社です。東北育ちのゴツゴツとした男に似合う役はほとんどありませんでした。主役は遠い。名前は覚えられない。同期の俳優たちが次々とスターになっていく中で、彼だけが取り残されていきました。30歳を過ぎても彼はまだ無名のままでした。同じ頃、あの男はどうしていたでしょうか。高倉健はすでにスターへの階段を駆け上がっていました。任侠映画の看板俳優。力流し姿で耐えて耐えて最後に刀を抜く。その美学に日本中の男たちが酔いしれていました。映画館はその名前だけで埋まりました。1967年、文太は東映に移籍します。34歳になっていました。俳優として最後の賭けでした。そして記念すべき東映での最初の出演作は、なんと高倉健主演の網走番が1シリーズの一本でした。役は刑務所の中で主人公を目の敵にする名もない子分役。ポスターに彼の名前は載りませんでした。とある記録にはこう残されています。文太は以前からこのシリーズが好きでよく見ており、ああ、俺もこんな映画をやりたいなあ、とつぶやいていたといいます。憧れの人の足元で名前も出ない役を演じる。34歳の男の胸の内を想像してみてください。悔しさか、惨めさか、 それともそれでも消えない憧れだったのか。彼は語っていません。ただ黙って演じ続けました。やがて投影の中で彼の本当の顔が乱されていきます。二枚目ではない。飢えた狼のような危険な目。1970年前後から彼は荒くれ者を演じるシリーズ映画の主役を任されるようになりました。現代ヤクザ、マムシの兄弟。バスへの映画館で彼の名前は少しずつ知られていきます。デビューから実に10年以上、長い長い日陰の時代でした。その日陰の時代に彼の隣には一人の女性がいました。妻の芙美子さんです。彼女は明治の歌人和歌山牧水の孫にあたる人でした。幾佐が越え去りゆかば、寂しさの果てなむ国ぞ、今日も旅ゆく。いくつの山をいくつの川を越えていけば、寂しさの果てる国にたどり着けるのだろうか。牧水の最も有名な歌です。言葉を詠む家に生まれた女性と言葉を持たない男。不思議な縁でした。売れない俳優の家の食卓は質素だったでしょう。明日の仕事もわからない。同期はみんな先に行ってしまった。そんな夫のいくつもの山といくつもの川を彼女は黙って一緒に越えていきました。夫が言葉にしない不安を彼女は言葉にしないまま受け止めていたのです。売れない俳優の長い冬を彼女は静かに支え続けます。1970年には長男カオルが生まれました。二人の娘にも恵まれます。仕事では報われない男にも帰る場所がありました。そして運命の年が来ます。1973年1月、一本の映画が公開されました。仁義なき戦い。監督は深作欣二。実際の抗争事件の指揮をもとにしたそれまでの任侠映画とは全く違う生々しい実録映画でした。美学はない。義理も民情もない。あるのは裏切りと暴力と、それでも生き延びようとする人間のむき出しの姿だけ。主演は、賢人は菅原文太、39歳。彼が演じた広野正造は、戦後の広島を牙を剥いて生き抜く男でした。手持ちカメラが揺れる。銃声が響く。男たちが泥の中で殺し合う。観客はスクリーンに釘付けになりました。映画は爆発的に当たりました。シリーズは立て続けに5本作られ、日本映画の歴史を変えたと言われるまでになります。第1作の幕切れ。仲間の葬儀の席で、コロマジ向かって銃を撃ち、こう言い放ちます。山盛さん、弾はまだ残っとるなよ。この一言は、日本映画の歴史に残る名台詞になりました。焼け跡から始まった物語。それは先代の焼け跡を知っている男にしか演じられない役だったのかもしれません。12年を超える沈黙がこの一作で報われたのです。39歳。遅すぎる。そしてだからこそ誰よりも重い頂点でした。時代も彼に味方しました。高度成長の夢が終わりに近づき、綺麗事に疲れ始めていた1970年代の日本。建前ではなく、本音で生きる男の姿に若者たちは熱狂したのです。映画館の暗闇で拳を握りしめた観客の中には、後に映画監督になる若者たちも 大勢いました。続いて1975年から始まったトラック野郎シリーズ。彼が演じた星桃二郎は、電飾で派手に飾り立てたトラックを走らせる、惚れっぽくて涙もろい人情深い男でした。相棒を演じたのは相川欽也さん。二人の掛け合いのおかしさ。惚れた女に振られては泣き、仲間のためなら命がけでハンドルを握る。日本中を走り回る一番シェーン王。シリーズは盆と正月の年2本のペースで作られ、合計10本。お正月映画の定番として家族みんなに愛されました。ヤクザ映画を見に行けなかったお母さんも子供たちも、このシリーズでなら彼に会うことができたのです。興味深いのはこの時期の二人の対比です。高倉健が演じたのは黙って耐える美しい男でした。菅原文太が演じたのは生き延びるためになりふり構わない男でした。耐える男とあがく男。美学の男と本音の男。同じ東映の看板を背負いながら、二人は正反対の場所に立っていました。けれど、考えてみてください。スクリーンの中では、誰よりも饒舌に吠えていた男が、カメラを離れれば、誰よりも無口な男だったのです。本当に耐えて黙っていたのは、どちらだったのでしょうか。こわもてのヤクザ役と、涙もろいトラック運転手。二つの顔で、彼は押しも押されもせぬ国民的スターになりました。1980年には、NHK の大河ドラマ、獅子の時代で、主役も務めています。長い、長い冬の後の眩しい春でした。やがて息子の薫も父と同じ俳優の道を選びます。高校の在学中に映画デビュー。父が生きてきたヤクザ映画の世界にも飛び込みました。親子で同じ作品に出ることもありました。その時、文太は周囲にこう語ったといいます。現場では息子だとは思っていない。突き放したような言葉です。けれど、その裏側を想像してみてください。自分と同じ道を選んでくれた息子。同じ現場に立ってくれた息子。素直に喜びを言葉にできないこの父にとって、それが精一杯の愛情表現でした。息子はそんな父の背中をまっすぐに追いかけていました。しかし、この時はまだ誰も知りませんでした。この親子の時間に残された年月があまりにも短いということを。2001年という年は、コロンベーバ・ブンタにとって特別な年になるはずでした。その夏、一本のアニメ映画が公開されます。千と千尋の神隠し。彼は声だけの出演で、こままじいという不思議な老人を演じました。拡散の腕で、炉の前で黙々と働き続ける無口な老人。ぶっきらぼうで口は悪い。けれど、心の奥は誰よりも温かい。まるで彼自身のような役でした。映画は日本映画の記録を塗り替える歴史的な大ヒットとなり、孫の世代までもが彼の声を知ることになります。68歳、ヤクザ映画の男が子供たちに愛される。俳優人生の実りの秋のはずでした。そのわずか3ヶ月後のことです。2001年10月23日夜、東京、世田谷区佐沢。下町の情緒が残る静かな住宅街です。その夜もいつもと変わらない夜のはずでした。小田急線の ある踏切。警報の音が鳴り、シャディル。毎日何百回も繰り返されるありふれた光景。その踏切で一人の男性が電車にはねられました。菅原香織、菅原文太の長男。31歳でした。すぐに病院に運ばれました。しかし、翌24日、午前1時過ぎ、帰らぬ人となりました。なぜ彼がその夜、踏切の中にいたのか。目撃した人はいました。けれど、はっきりとした理由は今もわかっていません。わかっているのはただ一つ。31年の人生がその場所で突然閉じられということだけです。俳優としてこれからという31歳。父とまた共演するはずだった31歳。父はその知らせをどこで聞いたのでしょうか。受話器を握った手は震えていたでしょうか。病院への道を彼は何を思いながら急いだのでしょうか。わかりません。彼は語りませんでした。一言も。会見は開かれませんでした。手記も書かれませんでした。インタビューで問われても彼はその話題に触れることをしませんでした。息子の葬儀もひっそりと営まれたといいます。31年間育てた息子を送る父、その姿を見た人はほとんどいません。スクリーンの中で何百回も人の死を演じてきた男。銃で撃たれ、刺され、裏切られ、死にゆく男を誰よりも演じてきた男。弔辞を読む役も、墓面に立つ役も、何度も何度も演じてきた男。その男が本当の死の前で一つの言葉も持ちませんでした。台本にはいつも言葉がありました。けれど現実には台本がありません。69歳を目前にした父にこの場面を生きる術を教えてくれる監督はどこにもいなかったのです。知っていたのは沈黙だけ。できたのは耐えることだけ。先代の少年が覚えたあの沈黙が68歳の男をまた深く包み込んでいました。
かつて週刊誌に家族と過ごすプライベートな写真を撮られた時、彼は劣化のごとく怒ったことがあると伝えられています。撮ったカメラマンよりもそれを命じた編集部に対して本気の怒りをぶつけたといいます。どんな役を演じていても家族だけは決して表に出さない。それが彼の守り方でした。だからこそ息子の死もまた彼は世間の目から遠ざけたのです。悲しみを見せ物にはしない。それは頑固で不器用な父親の最後の意地でした。この物語はまだ半分も語っていません。もし続きが気になる方は、チャンネルに静かに登録していただけたら、次の物語もお届けすることができます。そして、あなたは菅原文太さんをどの作品で初めて知りましたか？仁義なき戦いでしょうか？トラック野郎でしょうか？それとも、カマジーのあの声でしょうか？もしよろしければ、コメント欄にその思い出を残してください。同じ時代を生きた方々の心の交流の場になると思います。息子の死の後、彼がスクリーンに立つことは目に見えて減っていきました。決まっていた仕事をしばらく休みました。やがて再開はしました。けれど、以前のような勢力はもうそこにはありませんでした。とある関係者はこう証言しています。あれほど大きく見えた男の背中が一回り小さく見えるようになったと。そんな中、 2003年、70歳の彼は久しぶりに一本の映画で主演を務めます。私のグランパという作品でした。彼が演じたのは、長い服役から帰ってきた孫娘を命がけで守る祖父の役。血のつながりの物語でした。共演した少女はこの映画でデビューし、音に大きな女優へと育っていきます。息子を失った男が選んだ主演作が、家族を守る老人の物語だったこと。それは偶然だったのでしょうか。彼は何も語っていません。けれど、スクリーンの中のその老人の目は、どの時代の彼よりも深く、悲しく、そして優しく見えたと評した人がいます。彼は演じることでしか語れなかったのかもしれません。68歳からの日々、それは映画スターの日々ではなく、息子を失った一人の父親の日々でした。季節がいくつも巡りました。彼は少しずつ都会の喧騒から離れていきます。表彰式にもパーティーにも姿を見せない。華やかな場所から一番遠いところへ。まるで何かを探すように。そして2007年、73歳の彼の体を病が蝕んでいることがわかります。膀胱癌でした。医師は手術を勧めたと言われています。臓器をすべて取り除く大きな手術です。命を守るためには、それが一番確実な道でした。しかし、彼は別の道を選んだと伝えられています。体に大きく歯を入れることをせず、自分の体のまま残された時間を生き切ること。命の長さよりも命の在り方を。それが73歳の男の選択でした。なぜ彼はその道を選んだのでしょうか。死ぬことが怖くなかったのでしょうか。それとも6年前のあの夜から死というものへの向き合い方が変わってしまっていたのでしょうか。31歳で突然命を絶たれた息子、その理不尽を見てしまった父にとって、自分の命の長さを争うことは、もう大きな意味を持たなかったのかもしれません。その答えを彼は口にしていません。ただ、この選択の後、彼の人生は大きく舵を切ることになります。そして2009年、75歳の彼は誰も予想しなかった場所に立っていました。山梨、県の山のふもと、八ヶ岳を望む広い畑の真ん中です。彼は仲間たちと農業の会社を立ち上げました。農薬を使わない、化学肥料に頼らない、自然の力だけで野菜を育てる。麦わら帽子をかぶり、長靴を履いて土にまみれる日々が始まりました。畑で育った野菜は評判が良かったといいます。映画スター、菅原文太ではなく、一人の農夫として。彼は朝から畑に立ちました。なぜ土だったのでしょうか。彼は多くを語っていません。ただ、こう考えることはできます。スクリーンの中で命を奪う役を演じ続けた男が、人生の最後に選んだのは命を育てる仕事でした。銃を握っていた手が土を握るようになったのです。そしてもう一つ。彼は息子の眠る場所へたびたび足を運ぶようになっていたといいます。墓材に立つ父。そこでなら言葉のいらない対話ができたのかもしれません。息子と同じ場所で眠りたい。周囲にそう漏らしていたと伝えられています。こだばいでできない思いを抱え続けた男が、ようやく口にしたたった一つの願いでした。 畑の朝は早い。夜明けとともに起き、土の様子を見て水をやり、雑草を抜く。セリフを覚える必要はありません。カメラの位置を気にする必要もありません。そこにあるのは、ただ季節と土と命だけでした。とある取材記者は、畑に立つ彼の姿をこう書き残しています。麦わら帽子の下のその横顔は、どの映画のスチール写真よりも穏やかだったと。2011年3月、彼の故郷、東北を大きな災いが襲いました。少年の日に焼け跡を見たあの先代の町が再び傷ついたのです。77歳の彼は故郷のために土と食の大切さを訴え続けたと伝えられています。畑に立つことは彼にとって故郷への恩返しでもあったのかもしれません。2012年の夏には一本のアニメ映画に声で参加しています。狼子供の雨と雪。彼が演じたのは山里に住む頑固な老人でした。ぶっきらぼうに突き放しながら黙って若い母子を見守る役。またしても彼自身のような役でした。それが俳優砂良文太の最後の演技になります。そして同じ年の11月13日、79歳の彼は都内で開かれたある集まりの席で静かに詰めました。俳優を辞めると、56年間の役者人生でした。その席で彼はこんな言葉も残しています。デジタルはお断り。フィルムで生きてきた男の最後の頑固でした。引退の記者会見も花束もありません。まるで畑仕事の区切りを告げるようなあっさりとした幕引きでした。12年の下積み、39歳の頂点、31歳で行った息子、そして土の上の日々。男の人生は静かに最終章へと向かっていきます。2014年秋、81歳の菅原文太の体はもう限界に近づいていました。7年前に見つかったがん、それは肝臓に転移していました。11月の初め、彼は東京の病院に入院します。畑に立つことはもうできませんでした。その病室のベッドの上に一つの知らせが届きます。11月10日、高倉健死去、83歳。世間に公表されたのは18日のことでした。日本中が悲しみに包まれました。昭和の銀幕を背負って立った最後の大スター。テレビも新聞も連日その死を伝え続けました。そして多くの人がもう一人の男の言葉を待っていました。同じ1950年代に映画界に入り、同じ東映で極道を演じ、光と影のように半世紀を並走してきた男、菅原文太です。思い出してみてください。1967年のあの撮影場。34歳の無名の俳優が、網走番外地の撮影現場の隅に立っていました。ポスターに名前も載らない子分役として、主役の背中を遠くから見つめながら、俺もこんな映画をやりたいなぁ、とつぶやきながら。あれから47年。半世紀前にその人の映画で名もない役から始まった男が今病室のベッドの上でその人への最後の言葉を求められていました。追いかけて追いかけてついに肩を並べた男、そして看板を分け合った男、 その人が先に行ってしまった。彼はすでに起き上がることも難しかったと言われています。それでも彼はコメントを出しました。ケンさん、東映、映画のことは時間を置いて自分で書きます。たったそれだけの短い言葉でした。悲しいとも寂しいとも書いてありません。けれど、この言葉の奥には半世紀分の思いが詰まっていました。いつかちゃんと書く、あなたのことを、あの時代のことを、俺たちの映画のことを。言葉にすることが苦手だった男の半目ての、そして最後の書くという約束でした。時間を置いて、自分で書きます。しかし、彼に残された時間はもうほとんどありませんでした。18日後、2014年11月28日午前3時、砂原文太は静かに息を引き取りました。転移した癌による肝不全でした。81年の生涯でした。最後の枕元には家族がいました。50年以上連れ添った妻、そして二人の娘たち。言葉の少ない男の最後もまた静かだったといいます。11月30日、葬儀は行われました。けれど、それは東京の大きな斎場ではありませんでした。福岡太宰府天満宮の祖霊殿。参列したのは家族だけ。祭壇に映画界の花輪は並びませんでした。弔問の列も報道のカメラもありませんでした。世間がその死を知ったのは、すべてが終わった後の12月1日のことです。亡くなってから3日間、日本中の誰も国民的スターの死を知りませんでした。あまりにも静かな旅立ちでした。12月1日、訃報が流れると日本中に驚きと悲しみが広がりました。2014年の11月、昭和の銀幕を照らし続けた2つの太陽が同じ月に相次いで沈んだのです。高倉健と信楽文太、光と影、節と道。2人が去って昭和の映画の時代は本当の意味で幕を下ろしました。その日、妻の小美子さんが夫に代わって一つの文章を発表しています。7年前に膀胱がんを発症して以来、以前の人生とは違う学びの時間を持ち、朝に道を聞かば、夕に死すともかなりの心境で日々を過ごしてきたと察しております。朝に人としての道を知ることができたなら、その日の夕方に死んでも悔いはない。古い論語の言葉です。畑の上で過ごした最後の日々は、彼にとってその道を探す時間だったのかもしれません。そしてこの文章には、小さなけれど胸をつく言葉が一つありました。察しております。断言ではありません。50年以上連れ添った妻でさえ、夫の心の内を察することしかできなかったのです。最後の最後まで自分の思いを言葉にしなかった男。その沈黙の深さをこの4文字が物語っていました。文章はこう結ばれています。恩義ある方々に何の別れも告げずに旅立ちましたことを、ここにお詫び申し上げます。誰にも別れを告げない。それもまた彼らしい去り方でした。歌人の孫として生まれた妻が言葉を持たない夫のために綴った最初で最後の代筆でした。そして彼の遺骨は東京ではなく福岡の地に留まりました。なぜ福岡だったのか。そこには13年前に行った息子が眠っていたからです。息子と同じ場所で眠りたい。あの小さな願いだけが叶えられました。 13年間言えなかった言葉のすべてをようやく住むそばで伝えられる場所に彼はたどり着いたのです。12年耐えた。39歳で吠えた。息子を失った。13年黙って土を耕した。そして一つの約束を残していった。時間を置いて自分で書きます。約束されたその文章はついに一行も書かれませんでした。健さんへの思いも、息子への思いも、妻への感謝も、彼は何一つ文字には残しませんでした。けれど、彼は最後にたった一つだけ言葉を残していたのかもしれません。それは文字ではありませんでした。息子の隣という場所でした。書く代わりに彼はそこに眠ることを選んだのです。81年分の言葉にならなかった思いのすべてをその場所に託して。太宰府の地は春になると梅の花が咲くことで知られています。学問の神様が愛した花です。学ぶことが好きで、本を読むことが好きで、それでも大学を去らなければならなかったあの青年が、最後にたどり着いたのが、学問の神様のお膝元だったこと。そして、その隣に息子がいること。人生とは不思議なものです。言葉にならなかった81年が、その場所で、ようやく一つの物語として、静かに閉じられたのでした。
菅原文太さんは言葉にできない思いをその生き方で語りました。妻の文子さんは言葉を持たない夫のために最後の言葉を綴りました。そして息子の薫さんは13年間静かに父を待ち続け、今その隣で眠っています。男の沈黙とは何なのでしょうか。それは冷たさではなかったのかもしれません。言葉にすれば壊れてしまいそうなほどの思いを守るための器だったのかもしれません。その答えは本人にしかわかりません。あなたのそばにも多くを語らないまま、ただ黙って家族を支えてくれた人がいたのではないでしょうか。その人の沈黙の奥にも書かれなかった手紙があったのかもしれません。砂原文太さん、その姿を懐かしく思い出される方も多いのではないでしょうか。あの時代を一緒に過ごしたご友人と語り合うきっかけに、あるいはあの時代を知らないお子さんやお孫さんに伝えるきっかけに、この物語がなれば幸いです。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの物語があなたの心のどこかに触れることができたなら、いいねとコメントでその思いを残していただけませんでしょうか。あなたが菅原文太さんをどの作品で知ったのか、どの場面が心に残っているのか、一言で構いません。そしてこのような昭和を生きた方々の静かな物語をこれからもお届けしてまいります。もしよろしければチャンネル登録をしていただけたら嬉しく思います。それではまた次の物語でお会いしましょう。おやすみなさい。